7月20日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、ソラーナという会社です。
はい、
はい、SOLANA でソラーナなんですけれども、こちら2017年に創業したブロックチェーン作ってる会社です。
はい、
はい、で、そんなの無限にあるだろうと、確かに無限にあるんですけれども多分今一番ブイブイ言わせているこう上り成長期にあるブロックチェーンで、はい、先月ですね、はい、310ミリオン以上、300数十億円をベンチャーキャピタルで調達したという会社です。で、まあ、何がすごいかというとですね、まあ、何がすごいかの前に何がすごくないのか、世の中の問題はそもそも何なのかということを話したいんですけれども、はい、ブロックチェーンって1秒間に何個ぐらいのトランザクションを処理できると思います？
遅いというのは認識してるんですが、実際、うん、
どれぐらい遅いと思います？1秒間に何個取引をえいってこう記帳できるのか。
まず1秒でブロックチェーンってできるんですか？
あ、それは15分で何個できるっていうのを秒で割ったっていう感じなんですけども、
そういうことで無限に少ないですよね、ディマンドから比べて。
ちなみにビットコインが7個なんです。 7TPS 7トランザクションプロセコンドで、イーサリアム、まあ、
はい、
一番有名な頃2つですけれども、イーサリアムがその大体倍、11から20と言われてるんです。
それでも
そうなんですよ、
はい、
たったそんなもんなんですね。で、たったそんなもんな上にですね、トランザクションを認証してもらうために、お金を送る人ってネットワークの運用者にお金を払わないといけないんですね。私のトランザクションを記帳してくださいっていうお金を払うんですけれども、うんうんうん、これがその時々の相場で変動するんですが、
はい、
イーサリアム一時期1万円ぐらいしたんですよ、1回今ずいぶん下がって、数百円っていうレベルに落ちてるんですけれども、
は
い、
なるほど。
そんな1秒間に14個とかしか取引が承認できなくて、しかも1個送るのに一時期1万円もしていましたっていうとんでもないものなんですね。で、そんなのってどうなのと。で、ちなみにどれぐらいの取引量が必要なのかというと、例えばよく例に出されるのがビザ、はい、クレジットカードのビザですね。これが1秒あたりだいたい6万とよく言われるんですね。まあ、これマックスでっていうぐらいらしいんですけれども、はい、やっぱり1秒6万件ぐらいは取引が認められないとダメだよねと。で、うんうん、それ以外だとですね、例えば Twitter だと1秒間に5000メッセージがやり取りされるらしいんですね。
でも意外に少ないかも。
そうなんですよ。で、ナスダックも意外に少なくてですね、1秒間あたり2、300らしいんですね。で、意外に少ないっていうのがあって、うん、ネットワークの限界よりも人間の能力の方が少ないっていう。
そこです
。世界の人々がツイートを思いつく脳みそがボトルネックになってるっていう、まあ、感じはあるんですけれども、なるほどね。まあ、それにしても1秒7回はさすがに少ないだろう、
うんうん。
で、実はそのビットコインとかイーサリアムってまだまだそういうレベルの話なんですね。
なるほど。
で、それをどうやって早くするか、どうやって安くするかっていうことをここ数年みんながいろいろ試していると。で、一つの方向性としてはセカンドレイヤーと言われるですね、そのイーサリアム上で動くんだけれども、
はい、
一旦別のループの中でガンガントランザクションに認識して、はいはい、で、こうそれが溜まったところで元のチェーンに戻って実はこうでしたっていう記帳をしていくっていうですね、一旦こう取り出して、はい、要はなんかこう、じゃあとりあえず100万円渡すから、この100万円の中で勝手に取引しなって言って、みんながわーってたくさんの取引をそこの中でして、うんうん、で、全部終わったところで、バイザウェイって言って戻ってきて、100万円を貸し出したところに戻すみたいなですね、はいはい、そういうその、オリジナルのレイヤーじゃないところで取引をするっていうのが、セカンドレイヤーっていうのがあって、うん、まあ、結構最近戦いはセカンドレイヤーの方に行っている感じはあるんですね。
うんうん
うん、っていう、回の持ち込み方っていうのが一個ありますと。
はい。前回、ここ、クラブハウスでお話しされた、ブロックチェーン何かありましたよね、確か会社。違ったっけ？
もうすっかり、もう何をいつどう話してるか、全く、ね、記憶にないっていう感じなんですけれども、
はいはいはい、
確か、多分セカンドレイヤーの かな、
セカンドレイヤーだと思います
ね、話をしたような気がするんですけれども、
はい、
まあ、そういうのは結構出ていて、はい、有力なものも結構出ていてですね、セカンドレイヤーを正しくやるための
チアネットワーク、
チアネットワークはね違うんですよ、あれはあれで、
あれはまた違うか、
独立したあのこうイーサリアムでも、ビットコインでもないまた別の新しい
別のものですね、はい、なるほどなるほど、
はい、で、っていうのはあるんですが、こういうそのチアネットワークみたいに独立して、自分自身がベースレイヤーのチェーンをやるっていうのは、うんうん、割と結構数が限られてきていてですね、
そうですね、
はい、で、まあ、後から入るものとしてはなかなか難しいじゃないですか、
うんうんうん、
全く違うチェーンをもう一回みんなに認めてもらわなきゃいけないっていうことで、
そうですね、
はい、で随分減ってきてはいるんですけれども、その一つ、まあ、チアもそうだったんですが、このソラーナっていうのが、最近の割とこう、噂になっているものであるというのがあります、
うんうん、
で、この会社は2017年に先ほど言った通りできたんですけれども、
はい、
一番コアになっている人たちはクアルコムでチップの開発をしてた人たちなんですね。
コアのコアじゃないですか。
そうですね、なんか多重化がとかいろんなことをやってた人たちなんですけれども、
はい、
あのそもそもブロックチェーンって何のためにあるのかっていうと、うん、まあ記帳するその記録を取っていくためのチェーンなんですね、うんうん、要はお金って何かっていうと記録なんですね。私がリエさんに1万円渡しました、リエさんが、はい、そこから8000円誰かに渡しましたっていう、
はい、
そういうチェーンができていくわけですよね。そのやり取りの記録ってあるじゃないですか、
は
い、でこれ何が大事かっていうと順番なんですよ。私がリエさんに1万円渡す、でそのリエさんがその中から8000円使うっていうのが、それ逆に記帳しちゃうとリエさんはないところから8000円払ったことになるわけですよ。
そうですよね。
ちょっと全てが崩れていく。うん、あと、例えば私1万円しか持ってないとするじゃないですか。
うん、
でリエさんに1万円渡しました。そしたら私ゼロですよね。
はい。
なのに、1万円また別の人に渡しました。っていうと。
それ不正架空名簿ですよ。
そうですね。これダブルステンディングって言うんですけど、そういうふうに、誰が誰に、いくら渡したか、で、その順番は何だったかっていうのを、うん、間違えないで記録していくっていうのがブロックチェーンなんですね。
なるほど。
で、この記録をどう取っていったら間違いがないのか、どうやったら一人の人が一つのお金を二度使ったりしないのかということで、けんけんがくがく何十年もやっているというですね、意外に簡単なことができない。で、
いやでも地道な帳簿を明確にエラーをなくして記帳するってことですね。はい。
そうですね。まあ、ローマ時代から基調方式って結構人類の発展にすごく重要なんですよね。
うん、
で最初にダブルブあの、複式簿記っていうのを発明したのは、はい、実は1世紀ぐらいのローマ人それできてたらしいんですけど、その後、うん、ローマ帝国の滅亡とともに忘れられて、もう一回14世紀ぐらいに、なんか、メディチ家とかあの辺がもう一回使い始めたらしいんですけれども、まあそういうその、
そういうポッドキャストありましたよね。
ローマヒストリーのポッドキャスト、私何百回分か聞いたんですけれども、まあそういうその、複式簿記っていうのができたってこと自体がすごく偉かったんですが、うん、まあ、同じような感じのものがブロックチェーンなんですね。誰がどの順番で何を使ったかっていうことを間違いなく記録するというためにあるんですね。
は
い、
なるほど。
で、その、簡単そうなことが実はできないんですよ。なかなか、
うん、
でそのやり方のために、プルーフ・オブ・ワークっていうその世界中でコンピューターがガンガンガンガン回るとか、はい、そんなことをやってたりするわけですけれども、はい、このソラーナはですね、プルーフ・オブ・ワークではない全然別のプルーフ・オブ・ヒストリーという方式を編み出しまして、それ以外にソラーナ8つの発明というのが詰まっていてですね、はい、それぞれあの意味のある8つの複雑なことがあって、それを8つ実現するとソラーナチェーンが動くと。で、何が実現するかというと、今のところ、トランザクションパーセカンドで5万トランザクションパーセカンドまで出ていますと。で、それってさっき言ったビザの6万に、まあ、限りなく近くてですね、
うんうん、
ビザの取引を世界で回せる程度の、スループットが出ますというのが彼らの売りなんですね。
すごい。
うん、で、本当に動くのかよと。いうことがずっと言われてきたんですが、去年の終わりぐらいに、ベータで稼働し始めて、
はい、
結構ちゃんと動いていると。で、ですね、今200ノードぐらい 数百ノード、まあ、そのノード運用者というのがいるんですけれども、
はい、
大体、はい、200ノードあって、5万 TPS 出ていますというのが彼らの売りです。で、これに関しては、まあ、いろいろ、この業界の人はブツブツブツといろんなことを文句言うんですけれども、うん、例えばイーサリアムってノードが7000あるんですよ。で、うん、そのノードが少ないって、なんか限られた人だけのクローズドなネットワークじゃないっていう感じがあって、なるほどね、うん、200って少なくないみたいな、こう、ことを言う人もいると。で、大体ですね、このノードが多くなると、どんどん難しくなっていくんですね。
そうですよね。うん、
あの、200人の人でこれでいいねってお互いが了承し合うのと、2000の人たちが同じことを了承し合うので、まあ、どんどん大変になっていくよねっていうことで、うんうんうん、200でできるからといって7000でできるかどうかわからないよねみたいなことは言われるんですが、一応今200ノードで5万 TPS で、はい、トランザクションフィーほぼゼロで動いていますというのがソラーナです。
素晴らしい。
結構ですね、このファウンダーのアナトーリっていう人がいるんですけれども、
はい、
彼がですね、話すのがうまいんですね。うまいっていうのは、
話術ね。
話術っていうかですね、なんかこう、エンジニア受けする淡々と難しいことを割と平たく話せる人なんですね。
なるほど。エンジニア向けビジネス、ビズデブトークが長けて
る。そう。あの、うんうん、なんていうの、あの、上すべすりする、なんか口のうまい人っていう感じで、うん、淡々と、でも。
淡々とファクトを乗せながら、ちゃんと
明
快にいけるってことですよね。
そう、はいはい。エンジニアの言葉で話せる人なんです
ね。
で、まあやっぱり彼がいろんなところで、その非常に複雑な8つの発明があるソラーナについてずっと説明し続けて、いて、で、それって割と大事で、
そうね、
やっぱりこのブロックチェーンって、その、まあオープンソースな、ものなので、うん、で、どれぐらいのエンジニアがそのプロジェクトに関わってくれるか、で、どれぐらいの人たちがそのブロックチェーン上で動くサービスを作ってくれるかっていうのが成否を定めるんですよね。
はい、
うんうん。それと、
は
い、アナトーリ君、アナトーリおじさん、話がうまい。これ大事な、うんうん。まあ、うまいだけじゃなくてですね、これはあれなんですけど、声がいい人なんですよ、こう、割と。
もうちょっとごめんなさい。これちょっと戻りますけど、かなり昔の話ね。エリザベス・ホルムスと同じような感じで、やっぱ言葉っていうか声のトーンって大事じゃないですか。
説得する。そうですね。で、やっぱり、あの、まあ、すごい美声ってわけでもないんですけど、
うん、
あの、たまにやっぱエンジニアの人だと、こう、悪声の人っているんですよね。あの、
います。
裏返った高い声の人とか。
います。ヨーデルになっちゃう人いますね。あの、
はい、聞いてて苦しいっていう人いますけど、まあ、彼は、うん、話すのが上手であると。ということで、ハッカソンなんかも相当盛り上がって、最近いろんなチームがソラーナ上で動くサービスを作っていると。例えば、ソラーナ上のスポティファイなんかもあって、もうすでに400万ユーザーいるそうです。
すごいですね、それ。
うん。
もうフォロワーも。
っていうものなんですけど。
うん。うん、
そう。
へぇー。
で、
やっぱ、ワクチン暑い。
暑いし、暑いしですね、よく、あの、もうビットコインとかもう終わりだからもっと違うものに投資をしたいなんて話をする人がいるんですけれども、
うんうん、
私の感じで言うと、ビットコインを含めて、なんていうか、まだまだ、なんていうか、戦いは地についたばかりっていうか。
そうですね、まだスタートラインについたような感じですね。ブロックチェーンこれから。
そうなんですよ。まだまだこんな原始的なレベルで、
うん、
スループットを上げるにはこの多重化方式でみたいなことはみんながけんけんがくがくまだやっているところであると、うん、で扱われるお金がたくさんあるのでまるで大きいビジネスのように見えるんですけど、なんかこう戦ってるレベルはまだまだなんかサイエンスの規模ところに近くてですね、
なるほど、
まだまだこれからやっといろんなものが整備していく段階だから、インターネットで言ったら1990年ぐらいかなっていう気が私はするんですね。
まあ先ほどの話じゃないですけど、ローマ1世紀からリディスカバリーまで13世紀かかったわけですから、でそれからまた10世紀弱で今ここということなので、
まあ、
これから
のローマ帝国その間に一回潰れちゃってますけどね。
そうね。そうだからまあそこからの今再発掘状態ということで、まあ金融が新しい金融のあり方というかトラッキング、
そうい
うリコーディングのあり方っていうのもここからどれだけより明確にスピードもっていうことになってくるんですよね。
そうですね。で、あとソラーナの面白いところは、その彼らの発想って あの通信ネットワークの仕組みから来てるんですね。はい、やっぱりクアルコムにいた人たちなので、うん、あの通信、あの、モバイルのタワーって一個一個、まあ、タワーがあちこちにありますよね、携帯と。はい、で、はい、あれって、隣にあるタワーが同じ出力で同じ電波を一度に出すと干渉しちゃうので、少しずつずらしていくとか、うん、そのいろんな技術があるらしいんですね。
なるほど。
で、それをブロックチェーンに活かして、要はブロックチェーンも同じと、違うノードが違う情報を一度に発信したときにどっちを正しいと見るのかとかですね。そういういろんな微調整が必要であると。はい、でそれを、その携帯通信網の発想から引っ張ってきて作ってあるのが、まあ、ソラーナで、で、元がその通信系の仕事をした人たちが作ったからこそ、なんて言うんでしょう、そのずっと普通のソフトウェア開発をしていた人たちとは違う発想でものができていると。
なるほど。
うん。ということで、うん、割とこう注目を集めるソラーナでした。
今後が楽しみですね。この分野特に。
そうですね。
うん、
ちなみに、ソラーナの、ガバナンストークンというのがあってですね、ソラーナのあるべき姿を投票するには、ソラーナトークン、ソルっていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ、それを持っていると、これからソラーナはこういうふうにしますっていう方向性を決めるときに投票ができるみたいになるんですけれども。
株式総会の投票みたいな感じですか？
そうですね。で、そういうのをガバナンストークンといって、うん、結構いろんなところがガバナンストークンっていうのを出しているんですが、うん、ちなみにソル、はい、今の段階で23ドルでですね、ソルのマーケットキャップが6ビリオンドルということで、まあ、6000億円ぐらいの、トータルマーケットキャップを持つソルトークンがあります。ですね。はい。
いや、奥が深いですね。
いや、もうね、めっちゃ奥深いんですよ。
やっぱり、うん、これからは、クワントがどんどん活躍していく世界なんだな、どの業界もと、
うん、
あえて考えさせられる感じですね。まあ、
金融はもう完璧に、理系の世界ですね。
ですね、うん。うん。本当に、本当にそうだと思います。
うん。通信と、まあ、機械学習と、みたいな世界にどんどんどんどんなっていって、うん
う
ん、いて。
そうですね。私が一番苦手な分野です。
いいんですよ。
そう、人に任せて
み
て。
いいんですよ、エリちゃん。これ、俺、運用しといて、あんた。
そうそう、私は利用者として楽しませていただ
きます。そうですね。というわけで、セルラーネットワークの知見が、はい、なんと、ブロックチェーンの高速化に生きているというものでした。
すごい。
うん、ちなみに、こういったテクノロジカルなことに興味がある方はですね、もう一個キーワードがこの中にあって、はい、VDF っていうのがありまして、これ、Verifiable Delay Function っていうのがあってですね、これ割とキーワードなので、思う人は、VDF、Verifiable Delay Function っていうのを探すといろんな。
日本語で言う VDF ですね。
そうですね、VDF ですね。探すといろいろな文章が出てきますので、ちょっと見てみてください。
ありがとうございます。
以上でした。
ということで、はい、以上でした。また来週、同じ時間でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。